はい、長年寺テレフォン法話です。5月21日の御本山一生願寺の合体法要、そして翌22日には本願寺御影堂平成大修復完成協賛法要に参拝してまいりました。私たちの教団は親鸞聖人のご神霊をお祭りする御影堂を中心にして結びついた組織であることを改めて感じたことでありました。御門宗がご神教で御影堂を扇の要と称えておられたのは万道の参拝者に共通する思いでもありました。私たちは余った時間を利用して親鸞聖人が比叡山を降りる決意をされた百日参籠の場である六角堂を訪問し、100日間通われた比叡山と六角堂の位置関係を確認してまいりました。車を利用しても1時間ぐらいかかる距離、徒歩であればどのぐらい時間がかかるのでしょう。高低差も相当あります。毎日往復するということは並大抵の体力では到底かなわないことと思われます。走るように山道を歩かれたのでしょう。想像を超えた健脚ぶりと考えられます。親鸞聖人の寿像といわれる安城の護衛などには猫側の草履が描かれています。このように革製品を書き込むことに多少なりとも違和感を感じる人があると聞いていました。構想らしくないとの疑問です。そのことについて私は親鸞聖人の見教えに集う人々の職業を忍ばせていただいておりました。猫側の草履は狩猟を生業とする人々からの贈り物であったのだろうと想像していました。しかし比叡山と六角堂の位置関係を目の当たりにして親鸞聖人の見客ぶりは藁で編んだ草履では間に合わないほどであったのではないかとの思いに至りました。猫側の草履がわざわざ描き込まれているわけは、その草履が親鸞聖人愛用の品であり、聖人の見客ぶりを象徴する品物であったということなのでありましょう。私たちはその後、聖人が義水時代に生活の拠点とされていたと言われている大谷派の岡崎別院に参拝し、そこから義水の地である安行寺まで移動し、その間に少霊院、総体院、そして地方院に参拝いたしました。岡崎から少霊院まではタクシーを利用し、その後は徒歩で移動したのですが、地方院の階段でバテてしまい、安行寺の階段を上り本堂にたどり着いた時にはヘトヘトでした。予定では四条大橋まで下り坂を歩くつもりでしたが、安行寺の下からタクシーに乗ってしまいました。親鸞聖人の見客ぶりを忍ぶどころか、我が身の体力のなさを痛感した聖人の御跡を忍ぶ旅でありました。次の法話テープの交換は6月16日です。